ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Rizna no minasan, kyo 2019 nen 12月29日日曜日は私、イーシャンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はカレードスコープから始まり、続いてインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはカレードスコープをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
ルサの皆さん、次は7月です。7月8日と6日、ジョコ・ウィドド大統領は北スラバ州の一連の職場訪問中に輸出入を奨励するためにビトン港を訪問しました。ジョコ・ウィドド大統領は多くの人がビトンに投資したいと言いました。ビトン港は政府の開発優先事項の一つとして宣言されているビトン経済特区の開発を支援することを目的とした国際港です。次は7月9日から15日までインドネシア教育文化省はアセン事務局と協力してジャカルタでアセンコンテンポラリーダンスフェスティバルを開催しました。コンテンポラリーダンスの世界に関するこの地域のパフォーマンスと対話のショーにはアセン諸国、つまりブルネイダルサラム、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムからの人員が参加しました。なぜならそれは長い歴史的足跡を持ち、インドネシアと地域の文化の創造と発展に継続的に貢献しているからです。7月19日、ジョコ・ウィドド大統領はジャカルタのマルディカ宮殿で第24回世界スカウトトジャンブルを頂点とするインドネシアスカウト運動を発表しました。レトリオはインドネシアの派遣団がインドネシア国家の良い名前と前向きなイメージを世界レベルに伝える大使になることを助言しました。レトリオはスカウトのメンバーが多い国として、インドネシアのスカウトも世界の発展を支援する上で積極的な役割を果たすことを望んでいます。
Dengan jumlah anggota gerakan pramuka Indonesia yang mencapai 25 juta orang dari
Indonesia no Scouto Undo no member no kazu wa sekai juu no yaku 5000 man nin no Scouto kaiin kara 2500 man nin ni dashite iru tame Scouting kaiin no kanbun wa Indonesia shushin desu. Shitagatte Indonesia no Scouting Undo wa世界的なスカウティング運動の活動において積極的な役割を果たす必要があります。スラガンによると、スカウトはより良い世界を作り出したからです。普遍的な共同愛を築き、より良く平和で社会的に個性な世界を創造するという我が国のビジョンと使命に沿ったスラガンです。次はインドネシアは米国ウェストバージニア州で開催されたジャンボリに所属するインドネシアスカウト運動から80人もの人々を送れました。次は8月です。8月8日、ジョコ・ウィドド大統領が南ジャカルタの新しいアセアン事務局ビルを開設しました。 新しい建物は古い ASEAN 事務局の建物の後ろにあります。ジョコ・ウィドル大統領は ASEAN が将来直面する多くの課題に言及しました。世界の大国の綱引きから始まり、将来のすべてのグローバルな課題への対応における ASEAN の関連性です。これに関連して大統領は ASEAN を支援し続けるインドネシアのコミットメントを表明しました。この支援は ASEAN が時代の課題に答え、人々の質問に答えることができるように与えられています。インドネシアの支援の一つの形態は新しい ASEAN 事務局の建物の建設です。
ke depan tantangan ASEAN untuk 50 tahun tidaklah mudah. Tarik menarik antara kekuatan besar sudah
インドネシアではグローバルレベルで競争するための初期資本があります。私たちの人口は世界で2番目に大きいです。人口のほとんどは若いです。出産階級は急速に成長しています。人的資源の質の向上に焦点を当たれば、インドネシアは先進国になるというビジョンをすぐに実現できると確信しています。私たちはインドネシアが価値があり、世界の経済大国の一つになることができることを証明します。インドネシアの経済が成長し、正義感の提供できることを示しています。インドネシアのすべての人々に繁栄をもたらすインドネシア経済を実現します。ジョコ・ウィドル大統領はインドネシア国民の進歩を実現するために、すべての政党がすべての経済的資源の投入に参加するよう招待しました。8月27日、ジョコ・ウィドル大統領はマレーシア国王である第16回マレーシア・グングペルトワン・アルン・スルタン・アブドラリアット・ウディン・アルマストファ・ビラシャーから訪問を受けました。訪問中、ジョコ・ウィドル大統領とラジャ・マレーシアは特に経済部門とマレーシアのインドネシア市民の保護におけるいくつかの協力について議論しました。大統領は経済協力のためにインドネシアとマレーシアが貿易と投資における相互協力を強化することに合意したと説明しました。次は技術開発とメディアの混乱の課題に応えるためにマレーシアのクアラルンプールの武器ピンタンで開催された2019ラディオデイズアシアカンファレンスに様々な国のラジオ担当者が参加しました。アジアで初めて開催されたラディオデイズアシアはラジオ業界の様々な側面からの数十人の講演者と何百人もの参加者を発表しました。ラディオデイズヨーロッパとラディオデイズアシアの創設者であるアンデルス・ヘルプは、彼の発言の中でラディオデイズアシア2019がリスナーにより良いラジオを提供できることを望んでいました。今私たちは手を携えてこの新しいプロフェッショナルなイベントを世界の一部としてアジアでラジオが集まる場所にします。私たちはお互いから学び、お互いにインスピレーションを与え、コンテンツのとビジネスを発展させ、今年の終わりにリスナーにより良いラジオを提供できると確信しています。2019ラディオデイズアシアカンファレンスには30を受けるトピックがあります。取り上げられたトピックのほとんどはラジオの未来、ラジオ用のソーシャルメディアの使用、ポッドキャストの存在、偽のニュースおよび様々な国のラジオの状態について説明しました。ラディオデイズアシア2019のインドネシアからの唯一のスピーカーはジャカルタのプライベートラジオの一つであるケマ・モフタルのアナウンサーでした。ケマはシンガポールのマッディ・ババーとマレーシアのエアン・ナスロンの二人の他の補足曲とともにラディオデイズアシア2019の最終日の朝の放送番組の制作プロセスについて議論しました。リスナーの皆さん、次は9月です。9月6日にジョコ・ウィドル大統領は中部ジャワのサンビブヨラリにあるベテソロマヌファクトルクレアシ SMK 自動車工場を補足させました。ベテソロマヌファクトルクレアシの 社長であるエディ・ウィラジャヤは、工場と SM 化の施設は国の子どもたちによって実施されたと社長に説明しました。SM 化工場を開設する前に、大統領は、中部ジャワ特にブヤラリに SM 化工場が存在することは、経済運動に重要な影響を与えると述べました。次は11日、ジョコ・ウィドド大統領がジャカルタで第37回 ASEAN エンジニアリング組織連合会議を開きました。ジョコ・ウィドド大統領は ASEAN 諸国の技術者間の就任協定の出現に感謝しました。これにより同等の努力基準が可能になり、ASEAN 技術者の国境を越えた移動が促進されました。レトリオは ASEAN が将来の世界の革新の発展において中心的な役割を果たすように ASEAN におけるエンジニアの協力の重要性を強調しました。
Saya berharap kita memegang peran sentral dalam mengembangkan inovasi-inovasi ini ke depan. Karena itu saya menyambut
今後のイノベーションの発展に中心的な役割を果たすことを願っています。したがって私たちの間でアイデア、経験技術、ベストプラクティスを共有できるように、カフェを37か国際会議を開催することを歓迎します。そして ASEAN 諸国の進歩を後押しできる新しいイノベーションを生み出すためです。この機会にジョコ・ウィドド大統領はアフェオの名誉あるパトロン賞を受賞しました。この賞はコミュニティに役立つインフラストラクチャーの構築に貢献する大統領のサービスに対して授与されました。最後は同じ日にインドネシア共和国の第三大統領であるバハルディン・ユスフ・ハビビまたはベジェ・ハビビがジャカルタのガトツブロと軍セントラルホスピタルで死亡しました。ジョコ・ウィドド大統領が言ったとき、政府とインドネシアのすべての人々は、ベジェ・ハビビの死化を残念に思っていました。ベジェ・ハビビ大統領は、の理想を望んでいます。彼の人生中のハビビは継続することができます。
次は、10月1日に2019年の総選挙の結果から得られた、インドネシア、会員議員575人がジャカルタの国家遺跡堂に正式に設置されました。承認式の更新はインラ・イスカンダルの会員議員事務局長による2019年から2024年の会員議員のメンバーの就任に関する大統領令 98P 2014年の読みから始まりました。この機会に2019年から2024年の人民協議会の711人のメンバーも同時に任命されました。国民の審議会議のメンバーは会員議員のメンバー575人と地域代表評議会のメンバー136人で構成されています。下院議員と人民協議会の主任はジョコ・ウィドド大統領とジョセフ・カラー副大統領によって目撃されました。20日2019年から2024年にかけてのインドネシア大統領及び副大統領選のジョコ・ウィドドとマーロフ・アミンの誓いがジャカルタの MPR デペルビルで開催されました。25日にジョコ・ウィドド大統領がインドネシア副大統領に副大臣を設置しました。11の省で12人の副大臣を務めました。認識式がジャカルタの大統領宮殿で開催されました。31日にアグス・パルマント貿易大臣はタイのバンコクで紛争解決するメカニズムに関する ASEAN 議定書に署名しました。この文書は第35回 ASEAN サミットの一連の活動の一部である10の ASEAN 加盟国の経済大臣によって署名されました。アグス・パーマント大臣は、この紛争解決メカニズムは紛争が発生した場合、より高いレベルに移行する前に ASEAN 諸国間のコミットコミュニケーションを促進するものであると述べました。 それ以来、プロトコルは46の合意から105の合意へと成長を続けています。また当日、ASEAN 経済共同体評議会の会議で、インドネシアはデジタル経済や産業革命 4.0 を含むいくつかの重要な問題を提起しました。タイのバンコクにあるアイルランガ・ハル担当経済担当調査大臣が率いるインドネシアデビュー団は、ASEAN 経済共同体評議会の下で産業を扱うセクター別の機関が非常に広範で分野横断的な業界の問題に対処できることを提案しました。この場合、これに対応するために ASEAN 憲章を変更する必要性を含むメカニズムをさらに検討する必要があります。次は11月のニュースです。2日にジョコ・ウィドド大統領はタイのバンコクにあるインパクトエキシビション&コンフェンションセンターで開催された第35回 ASEAN サミット全体会議に出席しました。ジョコ・ウィドド大統領は2019年の ASEAN 議長としてのリーダーシップに対するタイへの感謝と祝いを表明しました。会議後、レッド・マスディ外相は説明し、首脳は合意し、地域包括的経済連携に関連する交渉を完了するという同じ希望を表明しました。ジョコ・ウィドド大統領は、ミャンマーのラカイン州での人道危機への取り組みや、インド太平洋に関する ASEAN の展望を実施するための協力の強化など、他の多くの問題にも取り組んでいました。3日に、バンコクのインパクトエキシビション&コンフェンションセンターで開催された第22回 ASEAN 中国サミットでのスピーチで、ジョコ・ウィドド大統領は協力を優先することでインド太平洋概念を奨励しました。大統領は6月に ASEAN はインド太平洋に関する ASEAN の展望を批准したと述べました。その見通しは、この地域のすべての国が協力を優先し、競争から離れることを奨励しています。ジョコ・ウィドド大統領によると、ほぼ30年間、ASEAN と中国の協力が、この地域の平和と安泰の原動力となっています。大統領は、インド太平洋地域の ASEAN の展望は、インド太平洋地域の安泰、安全、繁栄を促進し続けることを望んでいます。同じ日にレッド・マスディ外相は世界平和への取り組みを橋渡しする国連安全保障理事会の非常任理事国としてのインドネシアの役割は国連からの特別な評価を与えられたと述べました。これはバンコクのインパクエキシビション&コンフェンションセンターで第10回 ASEAN と国連サミットでジョコ・ウィドド大統領に同行したレッド・マスディ外相によって述べられました。会議中、大統領は ASEAN と国連間の協力を強化するようと要請しました。これは ASEAN の役割と利益及び世界社会への還元を示すことです。また同じ日に国際通貨基金のマネージングダイレクターであるクリスタリーナ・ゲオルギウァ氏はジョコ・ウィドド大統領との日国間会議で ASEAN は世界経済の明るい場所にいると述べました。大統領とクリスタリーナの会議はタイでの第35回 ASEAN サミットの傍らで開催されました。11月4日、インドネシア会員議長のプアン・マハラニ議長は、東京で6回目の議会間連合が開催した G20 衆議会の G20 議長でインドネシアデビュー団を率いました。会議は議会 デアレンゴと日本議会との協力であり、貿易戦争による世界経済の減速の中で開催されました。プアン氏は、特にグローバルバルチェーンにおける小企業、中小企業のアクセスと参加の観点から、議会から包摂的貿易の拡大に役割を果たすことができると述べました。人身売買における女性起業家の役割を増やすことも話しました。議会間連合は、共通の課題を提起する現在の問題を議論するために、世界中から各国議会を集めた組織です。21日に歴史上初めてジョコイドド大統領が政府における大統領の職務を支援するための大統領の特別スタッフとして7年の若者を紹介しました。大統領はジャカルタのマルデカ宮殿でそれらを紹介しました。彼らは23歳から36歳までの年齢であるが、ミレニアル世代と呼ばれています。その7人の特別スタッフの名前は、アダマス・ベルファ・シャーデファラ、アミヌディン・マルフ、アンキ・ユディスティア、プトリ・インダ・サリ・タンジョン、アンディ・タウファン・ガルダ・プトラ、アユ・カルティカ・デヴィ、とグラシア・ビリ・マンブラ・サルです。ジョコ・ウィドド大統領は、7人の若者が彼の議論のパートナーになると述べました。さらに特別なミレニアルスタッフは大統領と様々な場所に散らばっている若者、若い学生、およびディアスポラの間の架け橋として機能します。大統領はまた特別なスタッフからの革新、アイデア、新しいグループスルーが現れ、大統領がインドネシアの国を管理しやすくなることを望んでいます。次は12月のニュースです。12月4日、インドネシア産業省のレジリエージェンシー・レジオナリズム国際産業アクセス局長のドディ・ラハルディは、インドネシアがハーノーバーメッセ2020年国際展示会で産業ロードマップ 4.0 を展示するために選ばれた ASEAN で唯一の国であると述べました。この展示会は産業技術分野で最大の展示会です。展示会は4月20日から24日にドイツのハンノーバーで開催されます。展示会でのインドネシアのパートナー国としての選出により、インドネシアとドイツの経済関係が強化されました。メイキングインドネシア 4.0 はインドネシアの製造業セクターを再構築するために開発されました。これは5つのセクター、すなわち食品と飲料、繊維、自動車、化学品、および電子機器に焦点を当てています。さらに、インドネシアはデジタル経済の構築にも注力しています。12月5日、ジョコ・ウィドド大統領がジャカルタのマルデカ宮殿で、米アシアンビジネス評議会の代表団を受け入れました。大統領は、米国の起業家がインフラと人事部門で協力することへの希望を表明しました。ジョコ・ウィドド大統領は、米国の存在はアシアンに利益をもたらすだけではなく、インド太平洋地域の安定と繁栄にも利益をもたらすと述べました。インドネシアへの米国の投資総額は12億米ドルに達します。投資に加えて、米国はインドネシアにとって重要な貿易相手国でもあります。次は12月5日、レッドマウス・ディ外相はバリで第12回バリデモクラシーフォーラムを開き、民主主義と包括性のテーマを取り上げました。レッドマウス・ディ大臣は今回のテーマは 200級の国と機関のインドネシアの外務省の研究に基づいていると説明しました。この研究は2018年の GU 指数、2018年のグローバルインクルーシビビジネス、および2018年の静寂国家指数で測定される民主主義と包括性の間のリンクを見つけることでした。3つの変数、すなわち自由に指数、包括性、静寂性が提起されています。選定は、より良い自由と包括性があれば、国家は静寂ではない傾向があるということです。逆に、自由度が低く、包括的である場合、国は静寂になる傾向があります。また、バリ・デモクラシー・フォーラムで強調されたのは、情勢の参加の問題です。レッド・マルスディ大臣によると、民主主義では女性の役割を増やすことが重要です。彼女は、ナミビア、オーストラリア、インドネシア、ケニアの4人の女性外相が一つのパネルで講演することを計画していることを非常に嬉しく思い、女性リーダーシップの包含と民主主義の状態について議論します。4人の外務大臣はアメリカ、アジア、そしてオーストラリアの3つの大陸を代表しています。外務省は発展途上国への支援を増やすために同国のパートナーの参加を招待します。第12回バリデモクラシーフォーラムでは3つの覚書が調印されました。外務省の情報外交局長チェチェパラマワンは覚書に署名した後、人材育成の分野の中小セクターを含む3つの覚書が第12回バリデモクラシーフォーラムの具体的な結果であると述べました。12月11日、ジョコ・イドド大統領はパンナ国との包括的経済パートナーシップ協定に関する交渉を加速するよう省当局者に再度流します。これはインドネシア製品のパートナー国への輸出を促進することを目的としています。大統領はジャカルタの大統領宮殿で産業貿易プログラムの実施の加速に関する検定内閣会議の議長を務めたとき、政府は現在積極的な経済成長を維持し、経常収支の赤字を減らし、貿易収支の黒字を拡大する協力に注力していると述べました。大統領はまた、国の役人に新しい潜在的な市場を見つけるように認めました。12月19日、インドネシアの政治、法務、治安問題の調整相であるマフモッド MD は、外務省を通じて、政府が中国新疆地域に住むウイグル人の人道問題に対処するソフト外交を実施することを保証しました。マフモッド MD 大臣は、カットマスディ外相もすでに、この問題に関して必要な行動をとっていると述べました。インドネシアは常に仲介者であり、対立ではなく、良い道を模索してきました。政府は問題全体をより客観的に見る必要があります。その結果、自由で積極的な政治を通じて、人類の利益のために最善の措置を講じることができます。リスナーの皆さん、これで2019年のカレードスコープが終わります。
tanpa angin, hempaskan jiwa. Tak pernah ku kira kau kan menghilang tanpa cerita. Sebelum kau lenyap, tak percaya ku tiba dalam petaka. Kau pun menjauh sebelum ku mengerti. Luka tak dapat ku hindari, meski bersembunyi darinya. Engkau telah membunuh mimpiku untuk selamanya denganmu. Percumakah kini ku tunggu dirimu? Tak mungkinkah kita mengulang semuanya? Mampukah diriku, bertahan dari semua keresahan ini? Tak percaya ku tiba dalam petaka. Kau pun menjauh sebelum
リスナーの皆さん、インドネシアより世界へお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今日は東ヌサテンガラのバトプティビーチについて話しています。リスナーの皆さん、東ヌサテンガラ州のアロル島はインドネシアと東ティモの国境にある島の一つです。そしてこの島は綺麗な水中風景でとても有名です。しかし今回私たちは水中ではなくバトプティビーチをご紹介したいんです。バトプティビーチはカボラという場所にあります。この場所はマリ空港の途中にあります。マリ空港は現在アロル島への門になります。普通はアロル島へ行くために来訪者はクパン市のエルタリ空港から出発して、そしてこのマリ空港で降ります。 実はアロータへ行くために2つの方法があります。1つは空港からトランスヌーサ飛行機に乗ることです。そしてもう1つはボロク港から14時間ぐらい船で行くことです。また船はクパン市から出発には週に2回、正確的には火曜日と土曜日の午後の2時にしか行かないので、一番早いのは飛行機で行くことですが、値段は一番高いです。バトボテビーチは綺麗な景色を持っています。このビーチには丘があるので、日の光はビーチに届かなくて涼しくなります。雪の時は緑が多いですが、乾季の時は乾いた草のせいで茶色になります。ビーチには白くて小さな石がたくさんあります。このようなビーチはインドネシアにはここにしかありません。リスナーの皆さん、小さな白い石だけではなく、このビーチの名前バトプティはここにある高くてまっすぐな白い岩から名付けられます。この岩もここにある村とビーチの境界線としての役割を果たしています。バトプティビーチの近くには市場があります。そこには来訪者がいろいろなアロー島の特徴のお土産を買うことができます。例えばタヌンイカという布の首輪、そしてお菓子です。この島の特徴のお菓子はポップコーンのようなグエクナリジャグンティティというお菓子とグエランムというお菓子です。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアでの様々な出来事がお伝えするワルナワルニについてお伝えします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はフェスティバルデヤンチリックについてのニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、7人の子どもたちは中部ジャワのバニューマスに行われたフェスティバルデヤンチリックに参加しました。このイベントは若い世代がインドネシアの伝統的な文化を楽しめるように、そしてその文化を保存するために行われました。このイベントは2019年12月26日に行われました。この人民芸術祭、すなわちベスタカサニアンラキアの委員長であるアストリア・ナイル・セラは、この活動はバニューマス地域に観光客を呼び込み、伝統芸術を保存するための努力であると述べました。ブルワカルタの特別な芸術は今ではめったに公に現れません。それがこの活動が開催された理由です。初めてフェスティバル・エンジェリックは、すなわち若い人形使いと10代の人形使いが表しています。ワイヤンの世界では、ダランはワイヤンの演奏に特別な専門知識を持つ人として定義されています。人民芸術祭ではレンガ、カントガン、ワイヤンも展示されました。このフェスティバルデヤンチリックイベントは、現在芸術とインターネットに夢中になっている子どもや青年に高貴な価値を再浸透させることを目指しています。この芸術祭はウマタウシムダンで活動の始まりとして開催され、後にバジュマス地区の芸術および中小ビジネスセンターとして使用されます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Dengarkan aku
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているフェイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインダーネファタリの歌をご紹介します。インダーネファタリは彼女の第8番目のシングルアルバムをリリースしました。そのアルバムのタイトルはモンドスリチクムです。この歌の音楽はEDM とアラビア風音楽のミックスです。この歌のインスピレーションは彼女自身の経験からです。この歌は相手の気持ちを利用している恋人事情について語ります。それでは皆さん、次はインダーネファタリの歌「モドゥスリチクム」を聴いてください。
Tak tertipu, oh, 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 ku tak tertipu. what you want, 3 o'clock, me a many Christian tryna buy me one me. I know you wanna, you wanna, you want me. You better leave the one here introduction, and better make us have a correction. I had the things you've done in your section, pretending to be sharp, but you don't have to fashion. You are not a little sharp, even the spancy ring. Everything is sharp, still I'm feeling boring. It's time for me to set the rules so you can insist on my poor glory day.
Oh, 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 oh. Ku tak tertipu.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それでは、また次回お会いしましょう。